本日のメッセージの箇所をお読みいたします。ローマ人への手紙5章の12節から21節。ローマ人への手紙5章の12節から21節です。ではお読みいたします。こういうわけで、ちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうしてすべての人が罪を犯したので、死がすべての人に広がったのと同様に、実に律法が与えられる以前にも罪は世にあったのですが、律法がなければ罪は罪として認められないのです。けれども死はアダムからモーセまでの間も、アダムの違反と同じように罪を犯さなかった人々さえも支配しました。アダムは来たるべき方の雛形です。しかし恵みの賜物は違反の場合とは違います。もし一人の違反によって多くの人が死んだのなら、神の恵みと一人の人イエス・キリストの恵みによる賜物はなお一層多くの人に満ち溢れるのです。また賜物は一人の人が罪を犯した結果とは違います。裁きの場合は一つの違反から不義に定められましたが、恵みの場合は多くの違反が義と認められるからです。もし一人の違反により一人によって死が支配するようになったのなら、なおさらのこと恵みと義の賜物をあふれるばかり受けている人たちは、一人のイエス・キリストにより命にあって支配するようになるのです。こういうわけで、ちょうど一人の違反によってすべての人が不義に定められたのと同様に、一人の義の行為によってすべての人が義と認められ命を与えられます。すなわち、ちょうど一人の人の不従順によって多くの人が罪人とされたのと同様に、一人の従順によって多くの人が義人とされるのです。律法が入ってきたのは違反が増し加わるためでした。しかし罪の増し加わるところに恵みも満ち溢れました。それは罪が死によって支配したように、恵みもまた義によって支配して、私たちの主イエス・キリストにより永遠の命に導くためなのです。今日はこの箇所から、キリストとアダムと題しまして、鴨下牧師よりメッセージを取り付いていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
今日の聖書の箇所は、お聞きになって分かるようにかなり難解な箇所です。このローマ人への手紙の中でも、今日のところは中心と呼ばれているところです。とても大切なところですから、本当は何回かに分けて説教すべきところだと思います。まあ、けれども、まあ、できるだけこの部分のですね、中心部分を聞き取っていきたいと願っております。今日の12節にこうあります。こういうわけで、ちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして全ての人が罪を犯したので、死が全ての人に広がったのと同様に、とそう書かれています。まあ、私たちは今世界中で、もうこの日本だけでもそうかもしれませんけども、まあ、何十万人というような方の死者を生み出している この新型コロナウイルスのことをよく知っています。はじめは今から2年ほど前に中国の武漢で発見されたと言われています。それが瞬く間に世界中にこのウイルスが蔓延していきました。まさに初めは一人から始まった出来事が世界中に影を落とすことになるということを今私たちは身をもって経験しているのです。パウロがここで言おうとしているのは、アダムによって罪がこの世界に入ってきたということです。そしてそれはアダムだけの問題ではなくて、全ての人が罪を犯したと言って、そのために死が全ての人に広がったと言っています。この12節だけでパウロはこの3つのことを語っているわけです。もう一度言うと、まず第一に、アダムによって罪がこの世界に入ったこと。第2は、それは全ての人が犯した罪なのだということ。そして第3は、そのために死が広がったというのです。しかもパウロはこの手紙の12節の冒頭で、こういうわけでと語り始めます。こういうわけでというわけですから、その前には原因があってこういうわけでこうなりましたという文章にならないといけないんですけれども、その原因が何かというのもよくわからないわけです。突然出てくるわけです。で、前のところに何が書いてあるかというと、パウロは罪の中に生きていた私たちが主イエスの十字架の犠牲によって、血によって義とされて、神様と和解をした、平和に生きることができるようになったと話しています。で、ここでパウロは人間の罪と主イエスの救いの技を語りました。ではその罪とは何なのかということを、まあ、ここから語ろうとしているわけです。それで全ての人が罪を犯したとこの12節で言っています。一人の人が犯した罪というのは、まあ、この後読んでいくと分かるわけですが、この創世記に出てくるアダムが犯したあの出来事のことです。しかしこれをアダムの罪、アダムだけの問題ではなくて全ての人の罪なのだと言います。ただ私たちがそこで罪ということを考えるときに、私たちは人のものを盗むとか嘘をつくとか人殺しをするとか、何か個々の罪のことがすぐに思い浮かんでしまうと思います。ですから全ての人が罪を犯したというふうに言われても、例えば赤ちゃんは罪を犯していないでしょうとかですね、私にしてみたってそんなに犯罪と言われるような違反行為をしたつもりはありませんよというような考え方がすぐに出てくるわけです。罪というのは創世記で初めの人であるアダムが神様との約束であったエデンの園の中央に生えている一本の木、善悪の知識の木の実を取って食べてはならないと言われていた、その約束を破ってしまった。そこから人類は罪を引き受けることになりました。これが聖書が語る罪の理解です。実は聖書はこの時アダムが犯した罪は 私たちが犯した罪でもあるんですよというふうに明確に語っているのがこのローマ人への手紙の今日の12節、ここが初めてなんです。聖書はこの時アダムが犯した罪というのは私たちが犯した罪なんですよということをここで初めて言っているんです。けれどもそういうふうに言われると多くの人は抵抗したくなります。どうしてこの時アダムがあの木の実を食べたことが私たちが犯した罪になるのか、この全ての人が根底に抱えている罪のことを原罪という言い方をします。この原罪と言われる人の中に宿っている神に逆らう思い、これはアダムがこの時犯した出来事ですけれども、これはアダムは全ての人間の代表として犯した罪、これは私たち全ての人の中にある罪、原罪なのだと聖書は言っているわけです。私は今アダムと言いましたけれども、この箇所が書かれている創世記の3章ではアダムという固有名詞は出てこなくて人と書かれています。人が神との約束を破った、その結果死が全ての人を支配するようになった、そういうふうに聖書は言っているわけです。またこの12節の最後の文章、死が全ての人と広がったのと同様にと書かれていますけれども、このあと文章が切れてしまっています。皆さんの新改訳聖書だと横線がスッと引いてあってですね、その後な続きがないんです。普通は何々と同様にというふうに言ったらその文章の後は何々なのですという文章が続かないといけません。ところがこの何々なのですという文章が続いてくるのは18節と19節です。そこまで飛んでしまうんです。18節と19節を読みます。こういうわけでちょうど一人の違反によって全ての人が不義に定められたのと同様に、一人の義の行為によって全ての人が義と認められ命を与えられます。すなわちちょうど一人の人の不義によって多くの人が罪人とされたのと同様に、一人の人の従順によって多くの人が義人とされるのです。そういうふうに、文章は完結するわけです。この時犯したアダムの罪のために世界に死が入り込んできた。しかしパウロはこのキリストの従順な出来事を通して全ての人が救われる道が開かれたんですと語っています。でこれをアダムと第二のアダムという言い方をしたりします。最初の人のアダムが罪を犯して死をもたらしたのだとすると、第二のアダムである主イエスキリストは救いと命をもたらしたのです。これが本来12節で言いたかった文章です。けれどもパウロはここで文法的に言うと正しい文章を整えるというよりも、一つのことを言い始めるともうすぐ違うことを言い出したくなってしまうわけです。これがパウロの特徴でもあります。皆さんの周りにもそういう人たくさんいると思います。なんか言い始めるともう次のテーマの話に入って、あれさっきの話どこに行っちゃったんだろうというですね、そんな話をパウロはここでしているわけです。で13節からは別の説明を始めます。12節で罪と死と言ったので まあ、本当に話したいアダムの話と第二のアダムであるキリストの話は一回横に置いておいて、罪と死の話をし始めます。罪とは何か、死とは何か、それが13節と14節に出てきます。ここでパウロは、罪というのは律法との関係において明らかになると語り始めます。それは個々の罪、あれをやりました、これをやりましたということではなくて、律法、神様の思い、神様の願いから外れているということが罪なんですということをここで丁寧に説明していきます。そしてその結果として死が人を支配するようになったと14節で言います。でこの14節から支配という言葉が何回か出てきます。この支配という言葉は国というのと同じ言葉です。よく説教で神の国というのは神様が支配してくださるということですよというふうに話すわけですけれども、ここでも同じことです。支配というのは国ということです。神の思いから離れて罪を犯した結果、死の支配する世界、死の国に生きるようになりました。この死の国、死の支配というのがエデンの園から追い出された私たちが生かされている世界のことです。この死の国、死の支配する世界の中に私たちは身を置かなければならなくなってしまいました。そうするとパウロはここで続いて、アダムによって死が支配するようになったこの世界の中で、第二のアダムとしてキリストがおいでになって、このキリストが何をしてくださったのかということを語っていきます。それが15節です。15節にこうあります。しかし恵みの賜物は違反の場合とは違います。もし一人の違反によって多くの人が死んだのなら、神の恵みと一人の人イエス・キリストの恵みによる賜物はなお一層多くの人に満ち溢れます。一人の人の違反、アダムが犯した罪によって死の支配に人々が入れられることになった、まあ、17節でも同じことが繰り返されていますけれども、アダムによって始まったことがキリストによってというふうに言葉が変わっていきます。このキリストによってというのはエン・クリストというギリシャ語です。キリストの中にという言葉です。アダムの中に生きていた私たちがキリストの中に生きるようになったと17節で語っています。アダムの中にとらわれて、罪の中にと言ってもいい、死の中にと言ってもいいわけですけども、自分ではもうどうすることもできない、抵抗しても抵抗しきれない圧倒的な死の支配の中に入れられていた私たちがキリストの中に入れられるようになった、そういうふうに言っているんです。そのために主イエス・キリストが何をなさったのか、それをパウロはここで恵みというふうに言っています。恵みの御業をなさった、恵みとしか言えないようなことをしてくださったというんです。私がまだ神学生をしていた時に説教演習というのがありまして、説教を神学生たちがやるわけです。で私はこの恵みについて説教しようと思いました。で私がその時に説教で語ったのは、恵みというのは とにかくすごい恵みですと言ったんです。そうすると新学生たちが皆さんと同じように一斉に笑い始めました。いや気持ちはわかるし情熱もわかるけれども、とにかくとつけただけでは何の説明にもなっていませんよねって、まあ、みんなに言われたわけです。パウロがここで言っているのは17節でとにかくとは言いませんです。あふれるばかりというふうに説明しています。神の恵みというのは一つのところにとどまることができないで溢れ出してしまったと言ってるわけです。さすがここが私とパウロの違いだなと思いますけども、アダムが犯した罪過ち、それとキリストがなさった恵みの御業を天秤に測るとどうなるのかということです。私たちはアダムが犯した罪、神の思い、神の御心に反して自分本位な決断を選び取ったこと、まあ、そのためにエデンのその神の楽園から追い出されてしまいました。そしてその結果、死の国に生きることになったわけですから、その罪というものの重さがどれほどなのかということはよくわかると思います。けれどもパウロはこの恵みの御業を天秤に乗せると、この恵みの御業の方がずっと重くて、この罪の重さをはるかに超える恵みの御業で、もうその計りのマスからも溢れ出してしまうようなものなのだとパウロはここで言っているんです。20節にこうあります。律法が入ってきたのは違反が増し加わるためでした。しかし罪の増し加わるところに恵みも満ち溢れました。文語訳聖書の翻訳をご存知の方は、罪の増すところ恵みもいや増せりという言葉を思い出される方があると思います。恵みが溢れ出すほどなんですけれども、その恵みに目を留める前に私たちの罪の重さ、そのことを正しく知る必要があります。罪の重さというのは神の前にも人の前にもとても重いということを知らなければなりません。私たちが犯す罪というのは神を悲しませるものです。そして人を悲しませるものです。例えば盗みをしたとします。それは神様の思いに反することです。けれどももしそのことが明るみになると、それは家族やその周りの人たちが大きな悲しみに支配されることになります。誰かの意地悪を言う、間違った行いをする、人を傷つける、そうやって罪がどんどんと増えていくと苦しみがどんどん増えることになります。その苦しみは家族や友達にどんどんと波及していって、みんなを苦しめることになります。罪の増すところに恵みもいや増せり、罪が増し加わるところに恵みが満ち溢れましたとは簡単にはならないです。それをもし自分の力で乗り越えようとするならば無理です。それはまさに罪の支配、死の国の中に生きているようなものです。死が王様のように振る舞う世界です。自分が犯した罪がどれほど重たくて、どんなに人を悲しませるか、どれほど人を苦しめるか、誰もこの罪の重みを、死の重みをその人から取り去ってあげることはできません。そう信じて疑わないほどに罪の重みというのは 誰かがどうにかすることができるものではありません。許されるはずのない罪、その結果が死なのです。そしてそれは誰もが知っていることです。私たちに課せられたこの死の枷は誰も取り除くことができません。けれども19節でこういうふうに言います。ちょうど一人の人の不従順によって多くの人が罪人とされたのと同様に、一人の人の従順によって多くの人が義人とされるのです。パウロは言うんです。一人の人の罪の行いによって周りの家族や友達を苦しめ、その結果罪の支配がもたらされて、人は死の世界の中に入れられるようになった。けれども主イエスの恵みの御業は、その多くの人を救う救いの御業になると言ったんです。パウロがこの12節から21節の中で一番言いたいのは最後の21節です。それは罪が死によって支配したように、恵みもまた義によって支配して、私たちの主イエスキリストにより永遠の命に導くためなのです。私たちが乗り込んだ列車は死へ、滅びへ向かっていく列車です。もうその目的地は決まっています。それがアダムの中に生きていた私たちの人生でした。しかし恵みの御業が起こったというんです。パウロは21節でこう書きました。私たちの主イエスキリスト、と。ここで主語が変わっているんです。一人の人によって、アダムによってという主題の中で、このアダムの支配の中に生きていた私たちが、主語が入れ替わる出来事が起こったんです。私たちの主イエスキリストにより永遠の命に導くためなのです。もはや死に向かう一方通行の電車しかないと思っていたのに、その中に入れられていたのに、目の前から反対側に進む列車が現れたっていうんです。私は電車に乗るのがあまり得意ではありません。この10年の中でも電車に乗ったのは何回かも数えることができるぐらいです。まだ新学生の時のことですけれども、当時私はアパレルの関係の会社でアルバイトをしていたことがあります。その時名古屋の栄にあるお店でその商品を受け取って、自分の会社、会社の近くは、名古屋の丸の内というところのあたりなんですけれども、その商品を受け取って丸の内にある会社までその商品を持ってこなければいけませんでした。でその時に地下鉄に降りて、地下鉄に飛び乗ったわけです。ちょうど電車が入ってきたので、ああこれだと思ってですね、すぐ飛び乗りました。その時私は名古屋の地下鉄が地下1階と地下2階に分かれているということを知りませんでした。丸の内というのは栄の次の駅です。ところがちっとも丸の内が来ないんです。あれ間違えたかなと思っても駅の名前が分かんないんです、そもそも。それで東山動物園って放送がかかったんです。ああこれは明らかに間違えたと、その時にやっと気がついたんです。どれだけ幸せな人間かってことですけども、そこまでいかないと、あここのまま進むと丸の内にはつかないなっていうのは、気がつく、もう30分ぐらい多分乗ってたと思うんですが、 間違えたと気がついたら反対側の電車に乗り換えないといけません。けれども乗り換える電車がなければしょうがないわけです。もう死に向かう電車の中に乗っている私たちは、向こうから電車がやってこないとそのまま死に向かって破滅に向かっていくだけです。けれども反対側の列車がやってくるようになった、命に光へと向かう列車をキリストが備えてくださった、それに乗り換える、それが悔い改めるということです。命に光に進んでいく列車に乗り換えることができるのだとしたら、そこにあるのはひたすら喜びと期待です。もはや死の支配にはなく、死の支配はなくなって、主イエスキリストの中に私たちは生きることができるように招かれているのです。このキリストにあって、キリストの中に私たちは抱かれて、命へ、神の救いに生きる支配へと私たちは導かれることができるようになるのです。お祈りをいたします。私たちの主よ、あなたは死に向かう一方通行の列車の中に置かれていた私たちに、もうそれは恵みとしか言うことのできない、誰も思いつきもしなかったような反対側に向かう列車を与えてくださいました。滅びないでいい、救いにたどり着くことができる、それを私たちの前に示してくださいました。それはまさにあふれるばかりのあなたの恵みの御業です。あなたの御業を心から感謝します。あなたの御国に招き入れてくださいました。どうかその列車から降りてしまうことがないように、あなたの支配の中にいつもとどまっていることができるように、私たちを導いてください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。